それではアニメ療法セラピー心をケアするエンターテインメントの2回目の音声をお届けします。この本はですね、読むか読まないかって言ったら読んでみると面白いと思います。でこの方イタリア人で、血みどろの勉強した上で日本で精神科になって、研究してるっていうか、研究してるんでしょうね。本出してるぐらいなんで、印象としては完全にオタクですね。アニメオタクというよりも、もうオタク脳なんですよね。すごい、もう緻密に書き込まれていて、結構軽い気持ちで読んだ人は途中でちょっときついなってなるんじゃないかなと思います。文章みちみちです。で、結構専門すれすれの単語、言葉、表現、定義が出てくるので、読んでて辛いんじゃないかな。なんか軽いノリで読んだ人は本当にきついんじゃないかなと思います。で、最初の方はですね、アニメの総論と、アニメがそもそも物語は何で大事なのかみたいなことの説明がずっと書かれています。で後半はその中でもアニメはどうあるべきなのかみたいなことが書かれているんですけども、まず、前半のストーリーについてのところで、ここは大事だなと思った点をご紹介したいと思います。テーマは感情移入のプロセスです。これは多分興味ある人多いんではないでしょうか。それはなぜかというとですね、私がレバカイスパルタコースで読書感想文をひたすら見るっていうのをやってたわけなんですけども、そこでですね、よく悩みとして言われてたのが、感情移入ができないっていうことを言ってる人すごく多かったんですよね。入り込めないみたいな。で入り込めない原因はですね、その人がちょっと感情がもともと薄め、一般的にっていうか、皆さん、分かりやすい言葉で言うと、ちょっとサイコパスっぽい人っていう人はやっぱり一定数います。すごくいるわけじゃないんですけども。で、もう一つは、なんていうのかな、結局練習してないって感じですかね。感情移入するのも練習が必要なんですよね。で練習してない人はですね、どうなってしまうかっていうと、刺激強めなものじゃないと感情移入ができないんですよ。例えばですけれども、外国人が日本で生活保護を受けているとか、そういうこう強めのものじゃないと共感ができないんですよね。でもちゃんと毎回トレーニングをしていくと、些細なことでも感情移入できるようになってきます。些細なことでも感情移入できるってどういう状態なのと思うと思うんですけれども、私からお伝えできる例としてはですね、例えばですけども、どっか旅行行った時にその土地のなんか伝統工芸品とか売ってたりしません？例えばなんかこう籠とかなんとか染めの布とか、あとはなんか地域の名産品を使ったお菓子とか、それ特産品が売ってますよね。道の駅とかでも売ってるじゃないですか。それを手に取った時に、これを作った人がどんな思いで作ったんだろうって考えて胸熱になる、胸が熱くなるみたいな状態で、結構平均的かな、平均的というか、それぐらいだとトレーニングするとできるようになってくるんじゃないかなというふうに思います。それな意識すればできると思うかもしれないですけど、トレーニングしてるとですね、もうその作品を手に取っただけでもうわーってくる感じなんですよね。はい、というのはちょっと私の意見です。で本書に、この本に書かれている内容ですと、メラニー・グリーンとティモシー・ブロックが提唱した感情移入創造モデルというのがあると、これをベースに考えるといいよとこの著者は言っております。鑑賞者は物語の世界に没入することで態度や信念の変化を成し遂げると。さらには喜びや楽しみを味わって高社会的行動も高まると。でグリーンとブロック、この研究者の2人はですね、移入体験をこう定義してますと。以前に獲得した知識や自分の考えを参照しながら内容を分析して納得を得る、これが認知的処理だと。一方、移入体験において鑑賞者はストーリーの感情的な体験に吸い込まれると。なので、物語自体に最初興味がない、納得いかない、 とかでも、ストーリーを追っかけることによって、共感していくことで感情的に説得されるということです。なので暴力的なものをずっと読んでいると暴力的なことを認めるようになってしまうわけですよね。頭では、暴力はいけないっての分かってるんだけども、感情的に説得されてしまうからです。いいですよね、この感情的説得っていい単語だなってすごく思いましたね。で、そういう感じなのでディズニーチャンネルとかを見ている人っていうのは、利他的な行動、他人のために、動くという利他的行動が、そうじゃない子よりも増えてるみたいなことも書かれていますね。これ非常に面白いなと思いましたね。なので私たち物語、そうそう、この感情的説得はね、本当にちょっと覚えておいた方がいいんじゃないかと思いますね。批判的な自分の信念と知識に反するストーリーであっても、そこに没入できれば矛盾を疑う頻度が減っていって、で感情的に説得されてしまうと。なのでこの表現は結構避けてきたんですけど、まあ、ここであえて言うとですね、ナチズムが台頭した時っていうのはこれを巧みにやってるんですよね。私のようなマーケターっていうのはですね、やっぱナチズムのスピーチっていうのは、まあ、見るんですよ。結構あれすごいんで見ると、やっぱそのなんていうのかな、みんながみんな排他的な考えを持ってたわけじゃないんだけれども、このストーリーに没入させるスピーチをやってるわけですよね、ナチっていうのは。で、それで引き込まれていくと感情的に説得されてしまって、そうだと、ユダヤ人だけじゃなくて障害者とかそういった人は、社会の無駄だから、消していかなきゃいけないみたいになってしまうわけです。非常に怖いですよね。で、この感情移入することによって共感し、思考をもらってくるプロセスの中でも、特に漫画がどうあるべきかというのを、この著者の本から後半からお話ししたいと思いますので、次回につなげます。